ヨワカイラジオ、
皆さんこんにちは。この番組は複雑にこんがらがったあんな問題こんな問題を、要はなんやねんというマジックワードですっきりサクサク本質的な解決法を見出す知のネットワークヨワカイをお送りします。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。早いですね。
早いね。
はい、うん、2月といえば先生、何の何を思い出します？
ニッパチでね、世の中景気悪いよね。
はい、
そんな話ちゃう。
私も2月大体ちょっと暇なんですよ、1年の間に。そうじゃなくて、来週はですね、なんとほらバレンタインデーがあるじゃないですか。
そうか、
はい、で私頑張ってちょっとチョコレートを作ろうと思ったんですけど、
ま、
ちょっと頑張ってみたらですね、
どれどれどれどれどれどれどれどれどれ、
チョコレートではなくて、
うわ
チョコレート、
これはすごい、これはすごい。この、はい、あの映像は流れるんでしょうか。
これ流して、人も流していただきたいんですが、
これね、
はい、先生のあの洋和会のあの先生のキャラクターをケーキで作っていました。
いやこれね、
なんかいちごチョコ味、
唇がたらこですやん。
それはいちごチョコペンの、
いやこれあなた作ったの？
そうです。
これは嫉妬もんやで、みんな。いや最近なんかあのみんなのね書き込みこう見てると、はいはい、僕に興味なくて君に興味示してる。
そんなことはないですよ、あの先生の方が
ほんまか。そうか、
まあね、私は先生ファン第1号です
から、ね、本当、
はい、
それはよかった。しかしこれはすごい、自分で作れる。
いやこれでも
素晴らしい。
あの苦労しました。
いやこれは大変だよ。
実は4つ目だったりします。
本当に。その辺の3つはどうしたの？
ちょっと、もう自分のお腹なんか、
自分のお腹なんか入れちゃったの。
なんかこのサングラスがちょっとダメになってタモリみたいになっちゃったりとか。
あ、何？タモリ？
うん、そうやな。
タモリはあかんな。
は
い、そやけどこういうことをねやってくれる人がいるっていうのはありがたいことだね。これはもう、ユッキーちゃん、え、ヨッキーちゃん、
ユッキーですね、
ユッキーね、はい、ユッキーちゃんありがとうね、
はい、
いやこれはもうなんかありがたいね。
はい、ありがとうございます。言っていただけると先生にやっぱり、
これは素晴らしい、
はい、先生のやっぱり人を喜ばせるようにっていうのを、
いいね、
あ、先生に喜んでもらいたいなっていうので、どうしようかな。
いや僕もめちゃめちゃ喜んだで。
本当ですか、
うん、
先生先ほどあんまりこう人生の中で驚くことないっておっしゃってました
けど、いや驚いた驚いた。
本当ですか、うん、数えるうちのいくつかですか。
そう、その驚いたことに僕驚いたみたいね。何を言ってんねんやみたいな。そうか、
え、それは嬉しいです。はい、
いやいや、どうもどうも。
じゃあ2月も元気よく、はい、やっていきましょう。
そうですね、
はい、
やっていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしている洋和会ラジオページか Facebook の洋和会ページから投稿してください。また斉藤先生洋和会へのお便りメッセージ、洋和会ラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。はい、では今日の質問コーナーに参りましょう。
はい、どんな質問があるんでしょうか。
はい、いっぱい来ていますけれども、今日はなかなか、はい、深刻ですね。ラジオネームユニノさん、上司は副事業本部長、勤務先は600億円売上規模で東証一部上場の真っ当な企業、うん、私は半年前に中途入社した担当部長です。副事業本部長は50代前半、うん、会議では時間お構いなしにダラダラ話す、まあ、よくいらっしゃいますね。
いらっしゃいますね。
で、言いたいことがよくわからない、指示なのか自分の考えなのか、うん、よくわからないので、こちらで副部長のおっしゃりたいことは要はこういうことですかと要約しながら確認すると、感情になって切れる、バカにされていると思っているのかどうかわからないんですが切れてしまうということで、別の副事業本部長に本相談したところ、あの人は治らないからしょうがないとのコメントをいただきました、うん、よくこんな人がシニアなポジションになれたと思いますが、組織人である ので、そんなことも言っていられません。このような方への対応方法はどのようにするのが効果的でしょうか、ご教授いただけますでしょうか、ということです。
こいつはね、なかなか難物だね、は
い、難物ですが、よくいる。
いや、よくいるね。
よく1人や2人じゃなくて3人ぐらいはいるんですよね、
う
ん、
あのね、はい、先ほど何のさん、ユニノさん
っていうの、ユニノさん、
ユニノさん、はい、うん、ユニノさん言うてるみたいにね、バカにされてんじゃないかって、それはバカにしてるんやろうと思うのね。
いや、
うん、それはね、外部から来た人が、いや、副事業本部長言われてることこうですよねって言って、もともと分からん人にね、こうですよねっていうようなことを解釈して言ってるっていうことは、みんなは、あ、そりゃそうだよねみたいに思うわけよ。そうすると本人も、本当は自分ではもうちょっと賢くやりたいところが、五十数年生きてるともう別の副事業本部長さん言うみたいにね、変えることはもうほぼ無理なんだろうと思うのね、だから、まあ、僕が今ちらっと話聞きながらね、思ったことっていうのはね、今あなたユッキーちゃん言うたみたいにね、コンサルティングやってるとそういう人たちは結構いるんですよ、とするとね、そういう人たちがいわゆる僕がよく使う言葉の阻害要因になるんですよね。だから何かやっていこうって言った時も、その人のライン通るとうまくこういかなくなっちゃうことがありますね、はい、とするとね、コンサルティングのプロジェクトなんかが何でいいかっていうと、いわゆるその階級別にとかね、はい、この人が上司だからこの人入れないとあかんよねっていうようなやり方ではやらないわけですよ、だから、だいたいトップのお墨付きをいただき、それでその会社で優秀な人集まりじゃないですか、つまり確実にその副事業本部長になる人は入ってこないんですよ、
阻害要因
は、ね、うん、入ってこないんです、で入れると、はい、そもそも外部使ってやるのにうまくいかなかったらまずいから、まあ、確実に外れるよね、で僕なんかの場合には、人事に口出しするっていうんじゃなくてね、この人っていうのはかなり大きな問題を起こす可能性があるから、ちょっとそれをどうするか考えた方がいいよねみたいなことをね、経営者の人と相談するんですよ。で経営者は分かっておられるんやけれども、まあ、いろんなみんなの手前ね、そう簡単に思い切ったことできないということがあったりするんですけども、ただこれが外部の人間が入ってきて、こうあるとこういう結果になるだろうし、どうも調べてみるとその人のことを支持しているような人たちはいませんと、ということになるとね、これちょっと問題だよねということで、で僕がね手を挙げるんですよ。社長、私ちょっと代わりにね、この人と話しますよみたいに、で話するときに、まあ、外部の人間やから、まあ、一つのその人が悪いという言い方ではなくてね、重要な部門、まあ、上級管理職についておられる方にはこの大事なことやっぱり3つあるんちゃうかみたいなことを言うてね、で3つあるんちゃうか言うて、ああそうなんですかみたいな、それなんですねんって言うとね、いや、やっぱりあなたも持っておられるようなこの情熱とかな、この会社を良くしたいという気持ちはね、これ大事ですねってあなた持ってられる次第、いや僕持ってますね、これくるやん、2つ目は賢いことをね、つまりは僕ら賢いことっていうのは事実ベースで世の中見れるかとかね、お客さんの話聞いたかとか、原理原則に忠実かみたいな、そういうその大事な考え方をできるかっていうことを問いかけるんですけども、いやー副事業本部ちゃん、どうもその辺ねあんまり得意やないみたいですねみたいな、でただしこれは自分がもしそこが不得意であるとするならば、そのことをね今さら嘆くんではなくて、そのことができる人を自分の代わりにね、さあ君これ一生懸命やってくるよと、ね、俺は別のところ得意だから君得意なところでいろいろ俺教えてくれよみたいな、そういうふうにしてあげたらどうですかみたいなことを僕やったら言うわけね。で実は3つ目がやらしいんですけど、もちろんそこまでやったらなんか斉藤先生甘いんちゃいまんのって言われるから、3つ目何かっていうとね、多くの周りにいる人たちにやる気を出させるように、そういういい影響を与えているかどうかがすごく重要になるんですよっていうことを言うんです。 とするとね、一番目は情熱みたいなのが、一応会社人やったら一生懸命やろうと思ってて、まあそれはクリアされる。二つ目も自分にないんやったら誰か頼んだらええやん。三つ目はね、その人の問題になるんですよ。だから、あのいい影響を与えられないっていうことは、これは上級管理職としてはまず飽きませんねみたいな、ね、はい、だからちょっとなんか手挙げてね、私官職行きますとかね、私そろそろやめようかなみたいなこと言うたらどうですかねみたいなことを大阪弁をつこって言うと、なんかね、今日はお笑い番組やったんか、でもなんか俺アウトになるわけみたいな、まあ、ちょっと言い過ぎやけども、はい、そういうことはよく言うんですよ、はい、つまりそうしないとね、やっぱりあのその人の問題ということ、これは皆さんこの、なんや、
ユニノさん、
あ、ユニノさん、はい、ユニノさん表張るみたいにね、この600億円企業っていうのは、まあおそらく1000人単位の人たちを雇っておられると思うんやけどね、その人たちの数10%が下手するともっと大きな悪影響を与える可能性あるね。
そうですよね、うん、
だから僕は、まあ、あの中途採用で入ってきた人に対しては、まあ、ユニノさんも一生懸命やりたいと思うやろうし、逆に言うと周りの人はね、ものすごい心配しながら、おそこまで行ってええのかみたいなところがあるとは思うんやけれども、原則論からすると僕は今お話したようなことがね、やっぱ起こらないとあかんし、で逆に言うと、それから言うたユニノさんがよし、これはやっぱりね、いっぺんね、あの業績がすごくいいんやったら別にそんな必要ないと思うんやけど、業績がそれほど良くなくて今後厳しいぞみたいなんやったら、あの別に外部入れなくても、いわゆる社内でね、社内自体をもっとこう、業績が上がれるような体制作れるようなプロジェクトを作ったらどうやろうみたいなことをね、あの経営者の人たちに言う。それで自分だけで言うと、なんかお前跳ね返りかみたいな思われるから、やっぱり自分の仲間みたいな人をやっぱり増やして、それで我々こういうことをやりたいと思ってるんやけどみたいにやるとね、それも兼務でやるわけから、普通は。だから普通ものすごいしんどいことをやろうとしてるんやから、それはいい経営者やったらそれはすごいから、ちょっとやってみみたいな、期間を例えば3ヶ月ぐらいで、あの考えたいみたいなことやればいいんちゃうかなと思うよね。
革新プロジェクトみたいな感じですね。
それで一応ちゃんと問題解決のアプローチ習ってんだからさ、お手のもんやみたいな。
ああ、なるほど、お手のもんですね、
お手のもんや
っていうね。
そうや、
はい、
俺そんな感じすんな。
なるほどですね。持ち上げつつ、こうダメなところをポイントをつきつつ、
いや、それはね、はい、そうでないと、不幸な人がいっぱい出てくるのは
ね、
それはその人にも不幸ですね、会社にも不幸やから、はい、
なるほど、その悪影響を与えている事実をやはり、
それはね、自分で気がつくと思うわけ、ね、だからそういうその大事なことはこういうことやけど、はい、そこにもし自分自身がね、うまくできてないところあったら、それをどうするのかっていうことを考えたらどうやろうっていうことは僕はよく言いますよ。それは気づいていないからね、
はい、
気づかせてあげることが大事かなと思ったんですよね。
はい、わかりました、ありがとうございます。もう一つですね、あのちょっと似たような社内でどうしようというところで悩める乙女さんですね、移動先の勤務先が男尊女卑状態で、きちんとした仕事を振ってもらえず、しかもこちらが言っていることを理解できない上司という環境に移動になった場合、どのような対処方法がありますかと。先ほどと同じようなの、言ったことがわからない上司、
でもね、僕面白いねんけどな、はい、男尊女卑みたいな会社に入ったらあかんな、やる気のある子が。
なるほど、もうそこですね。
いや、そうやねんけど、そこで終わりかみたいになるとね、いや私入ってるしみたいになるやん。で僕は、はい、
移動になっちゃったんですね。
あ、いや移動になっちゃったわけか、はい、普通それで移動っていうわけちゃうもんな、くっさ。それでね、
あんま良くないみたいですね、う
ん、それね、あんまり良ないな、はい、でほんならごめん、ほんなら元へ戻してな、はい、まあそこを自分で行ったんじゃなくて、そこへこう変わらされちゃったみたいなことになるわけね。
はい、
でね、僕はあの幸いなるから、あの昔からね、優れた女性と会う機会がやっぱりいっぱいあったんですよ、はい、まあ、前のコンサルティング会社の時もそうやし、はい、今もそうやと思うねんけれども、はい、でね、あのちょっとそのコンサルティング的にね、できる女性はできるものを思いっきり見せろみたいにね、
はい、
ちゃんとそういうエビデンスを作ることによって、みんながあっと驚くようになった、認めていくやんっていうようなことを、おそらく今の燃える熱烈 なんていう名前でしたっけ、
悩める乙女
さん、悩める燃えるも熱る人もあれに頼むで、あ、悩める乙女か、
悩める乙女ですね、悩める、悩んでて多分燃えてないんですよね、
う
ん、
あ、そうか、はい、悩める乙女さんの場合はね、はいはい、そんなこう肩肘張ることをやってるわけじゃないとは思うんです。
逆にきちんと仕事を
してるわけやな、
仕事を振ってもらえずなので、
あ、もらえず
か、エビデンスが出せない、
あ、出せないわけか、僕ね、はい、こういうことを思ってんねんけども、はい、よく会社っていうのは、はい、今の仕事を振ってもらうということから言うと、その仕事を与えられるっていう会社と、はい、それからもう一つは役割とかね、使命とか役割とかもっと上位の概念をこう与えられて、はい、それで具体的にそれをやるためにはこんなことやってみたらどうやろう、でも大事なのはこういう役割を担うことやから、それに見合うようなことは自分でやってくださいねっていう、こういう言うてみたら職務文書的にね、やるべきことをこうやれっていうことと、もう一つはさあ考えてやってもらうんで、こういう2種類あるわけね。それで今の悩める乙女さんの場合にはもちろんこう具体的な指示があるわけが、仕事がもう決まってるわけね。で言うてみたらなんかこう賢そうな、はい、私頭ええのに頭使えるみたいなの私とこうけえへんやんみたいな、こういう状況なんだろうと思うんです、で僕は一つはね、社内の新しく移動先で、これは飲み会であろうが何でもええねんけど、みんなでその討議をする、まあ、これは会議の場合には最初から女性に難しい仕事をさせるということがないから、あんまり会議ではね、なかなか出にくいのか分からへんけれども、そういう飲み会のインフォーマルな場の中でね、いや実は私自身その会社の部門の業績上げようと思うと、部門自身がこうやらなきゃならないようなその使命であるとかね、役割というものがあって、まあ使命があると普通は個人の役割に落とし込めるもんやから、もう私自身は今の仕事のもう立場から言うと、こういうようなことをやったらね、もっと皆さんにとってみたら皆さんの仕事の肩代わりできるようになるんじゃないだろうかっていうふうにね、待ってるっていうことよりもね、自分自身で自分は仕事ってこういうもんじゃないかっていうふうに考えてるんですよって、で例えばね、一度こういうことをやってみると、今やってる仕事はこれしかなかってもね、いわゆるそれの一番もっと上を考えてみたら、その仕事のもともとの目的はこんなところがあって、その中の一部分だけだから、その目的を満たすために私はあとこういう仕事もね、自分でやってみたいと思うんですよって、一度そこちょっとやらせてもらえませんかねみたいな、
自分から提案していくわけですね。
そうそうそう、そういう風にしていってね、それでおそらくね、僕の直感によるとね、そういう会社っていうのは本来こういうことを、まあ、ミッションとしてやったらいいんだけどっていう考え方してへんから、基本的に仕事中心でいってるとね、必ずね漏れがあるんですよ。重要なことは本当はこういうことやったらいいのに、なんでそれをやってないのみたいな。だからこういうことをやることによって、その部門というものの業績っていうのもっと上がるはずやからね、そのことを誰かがやってると、それをやります言うとね、なんや俺の立場どないしてくれんねんっていうとかあるから、いわゆる他の人たちが漏れているような、でも本来、こういうことをやった方がいいっていうことをね、これやったらええんちゃいますかねみたいな。で私これやったら仕事、今の仕事をやりながらね、1週間ぐらいでそういうことできますよみたいなことを言って、ちょっとやってみましょうかねみたいな、
問題解決やってますね、
そうというようなね、ことを言うのがいいんじゃないのかな。いいことですね。だからね、もう一つ大事なことはね、焦らないことやと思うわ、今までいい環境にいてね、今度最悪みたいに思うとね、焦っちゃうわけ。それでデジタル的にね、すぐ考えちゃうから、デジタル的に考えるんじゃなくて、僕は悩める乙女は、むしろ悩む機会を与えられたことに喜びを感じるべきちゃうかっていうところからスタートするんで、普通そこに行くと後ろ向きになってね、もう嫌やなとか最低とか、このクソなんか言えへんな、失礼しました。なんかね、 そういうふうに後ろ向きに会社避難したり上司避難したりなんねんけど、僕は基本的にいつも思ってるのはそういうね難物あるとね、これは成長する機会をもらったぞみたいな。
さすがですね。
ほいでそこで今さっき僕言うたみたいなことをこう考えるわけやな。そうすると単に成長機会もらったよでも何も起これへんしじゃね、全然この脈絡を追てへんから、自分でそういうふうにそういう機会を嬉しいと思ってなおかつどういうふうに積極的にやる、でまたそれやるとねうまいこといけへんことあんねん、そこでめげたらあかんねん。そうか、うまいこといけへんかったぞ、さすがやな、またこれで僕じゃない、私成長する機会をまたもらっちゃったもんねみたいに。
なるほどですね、
でそういうふうに一生懸命やってる人をねないがしろにするっていうのは普通の神経やったらできへんやろな。それもできることを見せたらね、それはいけると思うよ。だからあんまりな、いろいろこう要求したりわめくことはせえへんと思うけど、そういうのするとな、そういうことに反応するおっさんいっぱいおるから、
はい、逆にですね、
そう、だから女はなんていうね、なんかだから女はなんやっちゅうねん、おっさん言うてみやと俺やって言うねんけど普通の人よう言わへんからな、電キャンはするぞみたいなことを俺やって言うねんけど、あ、やっぱりヤクザかみたいな、
いやいや言
うと
私も言ってみたい
です
けどね、確かに言えないですからね、はい、なるほど、まあね、成長する機会という、
そうですよ、はい、そういう立ち位置で始めるのがいいと思うね、
はい、私も同じ女性としてですね、よく似たような時にも落ちることもあるので、あ、なるほどと思って、ここは成長する機会だと思って、
そうです、
はい、やっていきたいと思います。悩める乙女さんと、ユニノさん解決したでしょうか。はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは恒例の今日の一言をお願いいたします。
はい、これはもうね、はい、ユッキーちゃん、
はい、
最初のあのケーキをこう見るじゃん、
はい、
ほいで来週かなんかに、バレンタインがあるじゃん、
2月14日に、
うん、別に僕はバレンタインやから言うて誰からもら何をもらったかなんていうリストは作ってないからねなんでそんな詳しいのみたいなでこれはやっぱりね、一言で言うと、はい、これは愛情を人に注ぎましょう、そうすると愛情は必ず戻ってくる、これ、
はい、あ、素晴らしいですね、
もうこれしかないでしょう、やっぱり
あです、ね、
このシーズンはこれですよ、
はい、そうですね。でもあれを作ろうと思ったのも先生から、そのやっぱり人を喜ばせようっていうのを聞いて、やっぱりこう喜ばせたい、じゃあどうしようっていうのを考えるっていうのはやっぱりいいですよね。
もう今それ聞きながら嫉妬しまくってるおっさんがいっぱいおるね
皆さんもね、人を幸せにできるようにっていう
ことですね。そうだよね、はい、そう、
はい、今日の一言ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヨーマカイラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ユッキーでした。